Shortly following after,
2007年10月の総大会で話す割り当てが終わったばかりの私に、中央幹部の一人が、このような大変な経験はおよそ7年間は巡ってこないだろうと言いました。私はほっとして、それではその期間を7年の方策と考えましょうと答えました。私はまたここに立っています。7年の方策が終わったのです。この1月、私と妻のグレースは大地震と巨大台風によって甚大な被害を受けたフィリピンの会員を訪問する割り当てを受けました。私たちは喜びました。それは私たちの祈りの答えであり、愛ある天の御父の憐れみと慈しみの証だったからです。それによって愛し、心にかけていることを会員に伝えたいという私たちの願いが実現したのです。私たちが会った会員のほとんどはまだテント、コミュニティセンター、教会の集会所などの避難所で暮らしていました。訪れた家の屋根は一部しか残っていないか、完全になくなっていました。もともと少なかった持ち物もすべて失いました。どこを見ても泥と瓦礫だらけでした。しかし会員たちはわずかな援助にも心から感謝し、非常に困難な状況にもかかわらずにこやかで元気でした。どうしているか尋ねると、みんな声を揃えて言うのです。大丈夫ですと。明らかにイエス・キリストを信じる彼らの信仰がいつかはすべて良い結果を生むという希望を与えているのです。どの家、どのテントを訪ねても、私たち夫婦は忠実な生徒たちに教えられました。災害や被害に見舞われた時、主は私たちに優先順位を見直す機会をお与えになります。突然それまで手に入れようと一心不乱に働いてきたものがどうでもよくなります。家族と人との関係だけが大事になります。ある姉妹がこう説明しました。洪水が引き、片付けを始める時、家の周りを見回してこう思ったんです。わあ、長い間に随分ゴミを溜め込んでいたのねと。この姉妹はより良い視点を得たために、これからは何が必要で何が必要でないかをとても注意深く見極めることだろうと思います。これまで長年多くの教会員と接してきて、霊的な力をたくさん目にしてきたのは喜ばしいことです。またこれらの忠実な教会員の中に物質的な豊かさも乏しさも見てきました。私たちの多くは必要に迫られ、家族を養うためにお金を稼いだり品物を手に入れたりします。そのためにたくさんの時間を使い、気も使います。世の中には数限りなく物が溢れていますから、樽を知ることが非常に重要です。気をつけなければ、私たちは霊的なものより物質的なものを求め始めてしまいます。そうすれば霊的で永遠の価値あるものを求めることが後回しになります。本来は逆であるべきです。残念なことに、より多く最新の高性能なものを手に入れたいと思う傾向が強いようです。どうしたらそのような道を歩まないようになれるでしょうか。ヤコブはこう勧告しています。それゆえ価値のないものに金を使ってはならない。満足を得られないものに労力を費やしてはならない。熱心に私に聞き従い、私がこれまでに語った言葉を覚えておきなさい。そしてイスラエルの聖者の身元に来て、腐ることも朽ちることもないものを食べて、豊かなものによってあなた自身を喜ばせなさい。私たちの中に価値のないものにお金を使ったり、満たされないものに労力を費やしたりする人がいないように願っています。救い主はユダヤ人とニーファイ人に次のように教えました。あなた方は自分のために虫が食い、錆がつき、また盗人らが押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のため虫も食わず、錆もつかず、また盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさい。あなたの宝のあるところには心もあるからである。別な場面で救い主はこのような例えを用いられました。ある金持ちの畑が豊作であった。 そこで彼は心の中でどうしようか、私の作物をしまっておくところがないのだがと思い巡らしていった。こうしよう、私の蔵を取り壊し、もっと大きいのを建てて、そこに穀物や食料を全部しまい込もう。そしては自分の魂に言おう、魂よ、お前には長年分の食料がたくさん蓄えてある。さあ安心せよ、食え、飲め、楽しめ。すると神が彼に言われた。愚かな者よ、あなたの魂は今夜のうちにも取り去られるであろう。そしたらあなたが用意したものは誰のものになるのか。自分のために宝を積んで神に富まないものはこれと同じである。ディーター・F・ウークトドルフ館長は以前次のように勧告しました。天の御父は私たちが持つ真の可能性を理解しておられます。私たちが知らない自分のことさえをもご存知なのです。人生の中で私たちがこの地上に創造された目的を果たし、良い人生を送れるようにし、そして主の身元に帰れるように促しを与えてくださいます。では私たちはなぜあまりに多くの時間や労力を非常に一時的で取るに足りない表面的な事柄に費やすのでしょう。些細で儚いことを得ようとすることがいかに愚かなことかを見ようとしないのでしょうか。私たちは皆自分のこの世の宝が高慢、富、物質的なもの、権力と人の誉れでできていることを知っています。それらにはこれ以上時間を費やす価値はありませんので、代わりに天の宝を構成する事柄に焦点を当てたいと思います。私たちが蓄えることのできる天の宝にはどういうものがあるでしょうか。まず信仰、希望、謙遜、慈愛というキリストのような資質を身につけるのが良いでしょう。私たちは繰り返し生まれながらの人を捨てて子供のようになるよう勧められてきました。救い主は私たちがご自身と天の御父のように完全になるよう努力するよう教えておられます。第二に、私たちは家族の絆を強めるためにもっと十分な時間を取り努力すべきです。何といっても家族は神によって定められたものであり、この世と永遠にわたって最も大切な単位なのです。第三に、人に仕えることはキリストの真のしもべであることの証明です。主は私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのはすなわち私にしたのであると言われました。第四に、キリストの教義を理解し自分の証を強めるよう努力することで本当の喜びと充足感が得られます。聖文や生ける預言者が教えているように、私たちは絶えずキリストの言葉を学ばなければなりません。見よ、キリストの言葉はあなた方がなすべきことをすべて告げるからである。最後にフィリピンを訪れた時に出会った73歳の未亡人について話したいと思います。地震がボホルトを襲った時、亡くなった夫と一緒に一生懸命働いて建てた彼女の家が崩壊し、娘と孫が亡くなりました。一人ぼっちになった彼女は働いて生計を立てなければなりませんでした。手洗いで洗濯する仕事を始め、水を汲むために日に何度もかなりの高さの丘を上り下りしなくてはなりません。私たちが訪問した時、彼女はまだテント生活でした。彼女はこう言いました。長老、主が私に望まれることはどんな経験でも受け入れます。恨んではいません。神殿水洗場を大切にし枕の下に保管しています。洗濯をして得たわずかな収入ですが、十分の一を完全に納めていることを心に留めておいてください。何があっても絶対十分の一は納めます。私たちの優先順位、傾向、習慣、願望、欲求、情熱が私たちが次の世で受ける位を決めることになると明かします。どのような時もあなたの宝のあるところには心もあるからであるという救い主の言葉を忘れないようにしましょう。私たちの思いが正しいところにあるよう祈ります。イエス・キリストの御名によって、アーメン。